内。
それでは山内さんお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。今日は139ページの業は我が物としてなすこと、業の取り分を受容することというところです。飛躍は私の担当のところは意味が分かれば原文のままでいいのではないかと考えて、載せていませんのでご了解くださいませ。それでは、原文を読みます。業は我が物としてなすこと。第三の義、すなわち業は我が物としてなすことということは、業すなわち自己がなしたことの顔、自己が自由するのです。作者が受けた運こそにおいて成熟するが、他においてではないのです。ここで、第三の義と出てきています。ちょっと確認ですけれども、まず第一の義というのは、129ページに載っております、豪華の区別。第二の義というのは豪華の区別個々の実相定義、130ページから書いてあります。そして、今日の第三の義、それからあと第4、第3の義というところに入ります。で、ここに、作者が受けた運こそと書いてありまして、この運という言葉について調べてみました。意味としては積み集められたもの、類別してひとまとめに集められたもの、ご運、人間の存在、人間存在を構成する5つの要素である四季、樹、草、行、四季の5つの略となっておりました。で、この5つの要素ですが、まず1つ目の四季ですけれども、物質的存在を言い、変化し壊れ一定の空間を占め他と相入れないものの意。樹につきましては、外界からの印象を受け入れる心の働き。仏教用語の基礎知識では、苦楽などの感受作用を指す。これには肉体で感覚的に受ける快不快の感じと、精神で知覚的に感ずる苦楽などの感情とがある。いずれにしても自由とは感覚によって感受する作用でもあり、得られた感情そのものでもあると書いてありました。層につきましては、外界の対象を感受した印象感覚に対してその差別の姿をとって知覚表象する働き。また、心臓を取る酒造作用とされ、今日の言葉で言えば概念や表象を作る作用、または作られた概念や表象をも意味するとありました。用につきましては、心作用で意思作用のこと、また、ウイと同じく現象の意味でもあると書いてありました。四季につきましては、対象を識別、認識するもの、また、分別、判断、認識の作用、分別、判断、認識する主体としてと書いてありました。で、この、業は我が物としてなすことというここの、この文章ですけれども、肝のところは、業は我が物としてなすことということは、業、すなわち、自己がなしたことの顔、自己が受容するのですというここのところだと思います。作者と書いてありますけれども、これを英語で見ましたらアクターとなってまして、行為者ということだと思います。で、他においてではないというこの他というのは、行為者以外のものを指すのではないかと思いました。ここまでで何かお話ありますでしょうか。
はい、ここまでで何かお話ありますでしょうか。
それから英語の中のスカンダスっていう2行目のところなんですが、この言葉の意味が全く分かりませんでした。
あれです、運です。
運、
豪運開空の
ボンの運、ありがとうございます。
いえ、うん、あのサンスクリット語なんでね、英語の辞書引いてもあんまり載ってないんですよ。
はい、はい、ありがとうございます。
いえ、はいはい、なんかあります。ここものすごいものすごい大事なことが書いてあるんですけど、なんか少し思うところを言っていただいた方が。
はい
はい
はい、要するにとまとめてしまうのもあれですけど、自業自得ってことが言われてるんじゃないかなと。
あ、そうですね、はい、なんか僕たちはなんとなく自分の運命は、他人が自分にしたこととか、それから逆に自分が他人にしたことが他人の運命を決めるとか、割とこう相互干渉的と言いますか、相互浸潤的と言いますか、みんなが関係し合ってるよねとなんとなく思ってるんだけど、一番突き詰めて考えると自業自得で、関係し合ってないって仏教は言うんですね。私のした行為の結果が私自身に返ってくる、相手のした行為の結果が相手自身に返ってくるだけだって。いいでしょうか。よければ次行きましょう。はい、どうぞ。
発言してもいいですか。
どうぞ。
はい、発言してもいいですか。
はい、どうぞ。
はい、なんかここのところを読んで、認知ってことを学んだことを思い出していて、なんか一つの物事に出会った時にどういう解釈、見方をして、どういう解釈をして、どういうふうにこう受け取るか、それから行為するかっていうことについても全て自己責任なんだなっていうことを、なんかこのことから感じています。すいません、こんな感想で。
ね、はい、だから西洋の哲学はそこが徹底してないんですよね。認知って言ってもそれが全く自分の認知が、自分の運命を変えるというところまでは徹底して考えてないように思います。
うん、
次行きますね。はい、
すいませんね。
どうぞ。
いいですか。
いいですよ。
なんか、この豪華の話ところをずっと学んできて、まあ通るかとかですね、増上かとかいろいろ、まあ学んできて、もなんかある意味すっかりそれに染まったというか、そういう感じがありまして、で、今までだったらこうなんていうか、まあ運が悪い人っていうか、そういう人を見たら、あ、なんかこういろいろ大変やなってこう。こうなんていうのかな、思う、まあ今も思うんですけど、最近ではなんか、あ、それも全部その過去性かなんかで、こうそれがやったことが全部こう今のなんていうか人生に来て、今の今世に来てるんだなとかっていうふうに、なんかこうなんていうんですよね、こう自分に対してもですけど、他人に対してもなんか変動をしなくなったと言いますか。なんかまさに自業自得なんだなというふうに、なんかちょっと最近は思うようになったなと思います。
はいはい、なんか仏教を勉強すると次第に、自業自得だねっていろんな機会に思うようになりますね。はい
はい、はい、すいません。
いいでしょうか。ではその次お願いします。
はい、原文を読みます。そのようにまた阿弥陀ルマ修論と同釈論に、公は我が物としてなすことはどのようなものかというと、自己が作った業の異熟を了能するからです。他の者たちと共通でないそれは我が物と言うべきですと説かれています。辞書をちょっと引きました。今まで出てきた言葉ですけれども、異熟ということにつきましては、類や時をことにして行為の結果が熟すること、またその結果、良能という言葉は、 意見や考えなどをよく承知して受け入れること、心中にしっかり収めとることとありました。ここまでで何かありますでしょうか。
何かありますでしょうか。
大村です。この我が物という言葉ですけども、我がないのに我が物なんでしょうか。
ね、不思議ですね。はい、我がなくても、他のものじゃなくて我が物はあるんでしょうね、きっと。
はい。ありがとうございます。
はい、英語は、The karma one has created、自分が作ったカルマって書いてあってね。だから自分が作ったカルマなんですよ。
うん、
他ありますか。
はい、中村です。
はい、
自業自得っていう言葉を聞いたときに、そうだよねと思う一方で、日本語的にはこれなんか悪いことみたいに、自業自得は響くけれど、きっとここではいいことも含めて
言ってるな、
思いながらいましたが、はい、それに変わることは今のところないから、自業自得なんだろうな。
はい、はい。悪いことだけではないですね。じゃあもうちょっと次へ行きましょうか。
はい、原文を読みます。そうでないなら、なした業が無駄に失われることと、なさなかったことの果と出会うこととの誤りにもなるのです。よって今日に平和だったこそが作った業は、地と水などにおいて成熟しないで、彼こそが受けた運と解とその身において成熟することになる。他の誰において成熟するでしょうかと説かれています。で、デーバだったという、人のことについて、調べてみました。デーバだったというのは日本語では大和だった、こういう感じで書くんですけれども、と書かれていまして、ちょっと読んでみますと、聖没年ゴータマブッダ釈迦と同時代の仏教の異端者、略して大和といい、また上達あるいは天寿と訳す。ブッダのいとこまたは義兄弟と言われ、出家してブッダの弟子となったが、後ブッダに反逆し仏教教団の分裂を図った。バガダ国のアジャータシャトル、アジャセ王子をそそのかし、不王を殺させて王位につかせ、自らはブッダを殺害しようとしたが失敗し、やがて問死したという。厳格な生活法を主張したらしく、デーバダッタの教えに従う徒衆が後代にも存続したと伝えるとなっていました。で、それからあと、ちょっとチベット語で英語とこの原文を比較してみて、チベット語ではどう書いてあるのかというところを確認させていただけたらありがたいんですけれども、この、誤りという、原文の2行目のところなんですが、英語ではデンジャーとなってまして、これはチベット語でどうなっているのかということがちょっと知りたいと思いました。それから、原文の3行目なんですけれども、受けた運と解とその身においてとなっていますけれども、ちょっと英語では そこまで強調したいからこういうふうな言葉をつけているのか、ちょっと英文にはないんだけれども、ちょっとどうなっているのかなということで、知りたく思いました。いかがでしょうか。
急に言われても出てこないな。なやこさん、わかります？
今見ています。
はい。
あの、ネバ、誤りっていうのは、ネバっていう言葉で、それを辞書で引くと、あの、wrongdoing、crime、他なんかそんなんが書いてありますね。
ありがとうございます。
はい。から。
ダウンと書いてしょ。
運がプンポだからプンポちゃんとなってて、解、
解はないんでしょ。
ケチェウェシクラミンパル。ケチェウェって何？ケチェってのが多分小ですね。
はいはいはいはい。
生まれる。
うんと書においてね、
そうですね、
はい、
はい、書いてないみたいですね。
まあそれはいいですけど、そこがどうして問題なんですか。
あ、いや、英語ではちょっとなかったもので、あれ、あの、この彼こそがっていうところの彼こそが受けた運と書いて書のみにおいて成熟するということを強調するための言葉で書いてあるのかなと思ったんで、はい、ちょっと、
でもチベット語はこの通り書いてあるみたいよ。
あ、わかりました、はい、ありがとうございます。
はい、
はい、はい、他に何かございますでしょうか。
あの、チベット語の、あの、すごい丁寧な日本語訳になってるみたいな、
うんうんうん、
なるほど。
分かりますか。まあ、たまたま、
あの、このダイバー、はい、あ、いいです、ダイバーだったというの気になりつつ、言ってるんですけれど、まあ、ここではその例として説明されてるだけなんやろうけれど、まあ、きっとそのブッダを裏切るとかどうのこうのということもあるから、教団をあの分裂させる、それこそ5つ の、 あの無限罪、一番下の地獄へ行くという業を背負わはったんだろうなというところで、今でもきっとやはるんだろうなというぐらいで、一方でそこにも説明があるけれど、その教えに従う宗徒が、年上がこう、その後もなんか出たとかね、そんな辺もなんか気になりつつ、まあそういう勢力もあったのかとか思いつつ、手塚治虫のでもちょっと見なさいと思いつつ、なんか思ってます。はい、
これは2つの論拠が、混じって説明されていて、ダイバダッタの弟子たちが教団を作ってその後もずっと存在したということは仏教の歴史には一言も書かれてないんですよ、インドのね。で、玄奘三蔵がインドへ旅行した時に、そのダイバダッタの一族がまだ教団を作ってやってますよってこう書いてるんです。多分ね、それが唯一のね、論拠だと思う。
三蔵法師ですか。
うんうん、だから玄奘三蔵ですから、紀元500年ぐらいでしょ。だから、ブッダから、まあ、700年から1000年もならないかなぐらい後の時代にも、その、デバダッタの教団があったということですね。
うん。
いいでしょうか。
はい、ありがとうございます。
私はダイバだったの、お話は本で読んだんじゃないんだけれども、なんか美術館で、大谷大学の探検隊が大学じゃない、なんか探検隊がチベットに行った時に、仏殿図を、30何枚の仏殿図を持って帰ってきて、それが展示されてたのを見たんですけど、ダイバだったが、なんか石が当たるようにしたんですかね、お釈迦様に。で、お釈迦様がのかかとからちょっと血が出た、当たってしまって、でその仏の体を傷つけるというゴム現在の最初のあれだったみたいで、で絵ではお釈迦様のかかとからちょっと血が出ているのと、で大和だったが地獄に落ちていくというところが書いてあって、すごく印象に残ってます。
はいはい。で、仏教の中の伝承は、上座仏教も大乗仏教もそうなんですけど、どうも仏教の外側では違う伝承が伝わっていたみたいなんですよ。ところがブッダがおられなくなってから多分1000年ぐらいした頃に、その大和だったの教団滅びてしまうんだと思います。仏教も滅びましたからね。そしてなくなっちゃうんだ、どうなったか分かんなくなるんです。はい、他いいですか。
小倉ですけども、このところでお釈迦様がかかとを傷つけられたっていうのは、それはお釈迦様のカルマなんですよ。
そうですね、
お釈迦様の何かということですね。
そうですね、はい、
はい、
何かあったんでしょうね。はい、それじゃあその次行っていいですか。
はい、自由を言います。豪の取り分を自由すること。第四の義、すなわち豪の取り分を自由することというのは、善悪の豪を成したことの楽苦の果を錯乱なく経験するのです。善豪を積んだことにより楽の果を経験するし、財業を積んだことにより苦の果を経験するのです。で、改めまして、自由という言葉について、感覚器官が対象を受け取ること、受けて用いることということになります。で、錯乱なくというのは間違いなくということです。ここまでで何かお話しありますでしょうか。ちなみに、ここの文章の決めが、業という部分を有することというのは、善悪の業を成したことの楽苦の果を錯乱なく経験するのですというところだと思います。
はい、何かありますでしょうか。前回の中村さんの担当の分すごい難しかったので、参っちゃったなと思ったんですけど、今回は分かりやすいですね。何でも、はい、どうぞ。
あ、もしもし。
はいはい。
あ、はい。ここで説かれているのは、要するにで言えば、全員落下、 悪因果かということになるかなと思うんですけど、あれですね、リンポチェが、ドルジェリンポチェが、全行講座の中で、重不全と重善のお話をされた後で、真っ先に因果の方についてお話しされたのが、ここの部分だったと思います。はい、はい。リンポチェは、種から必ず同じ実が得られる、なんていうような話を、されてました。
本当でしょうかね。
何がです。
種から必ず同じ実が得られるというのが。
本当かどうか。
うん。
どういうことでしょう。はい。
普通そう思ってないんですよ、世の中の人は。
うん。
今私がしたことの果がそのまま将来現れるって思ってないから、だからいろいろ悪いことできるわけじゃないですか。
はい。自分も含めてそうだと思いますが、う
ん、でも、はい、いや絶対そんなことはないんだって、今やったことの業は必ず将来かとして、良い業は良いかとして、悪い業は悪いかとして花開くんだということをどこまで信じるかが、その仏教徒であるか仏教徒でないかの分かれ道だと思うの。
はい、
どうでしょう。
厳しいかと思います。
どこまで自分が今信じられてるかどうかわかんないですけど、ガルチェリンポチョの話とかを聞いてても、本当にこうもう性を超えてこの法則がもう一貫してこう貫いてるっていうことがすごい、お話からは伝わってくる感じがします。
仏教徒はみんなああ言うんですよ。
はい。はい、
それをだからどこまで本気で信じられるかが問題だと思う。どう思いますか。
はい、発言させてください。
はい、どうぞ。
はい、ちょっと今、友人のことですごい悩んでるっていうか困ってるんですけれども、でもなんか思い返してみたら、自分自身が彼女に対してやってきたこと、自分自身の生きが彼女に隙を与えてしまったこととかを考えて、なんか本当になんか自分のやってきたことが今返ってきてるんだなって思ったら、なんか逃げないでこの後また向き合っていけるなって思ってたりするので、なんかこのところはすごくタイムリーに今心に響いてます。
どんなことですか、中身は。
中身としてはちょっとすごいお金を貸してしまって、なんかまあそれを返さないうちにまた次から次に貸してって言われて、もうどうしようかなって思っているところです。はい。でもその隙を作ったのは私自身だったなって今思い返してすごく思っています。
はい。
すいません、あんまり関係なかったんでしょうか。
いやいや、なんか関係はたくさんあるんでしょうけど、いや今の話とだから結びつけるとかなりこれは深いぞ。
そうですね、なんか体で深さを今感じているところです。すいません、感覚的で。はい。
なんか他にありますか。
はい、
はい、
いいでしょうか。
はい、
東です。
はい、
こうやってなんか勉強会に来ると、あ、そうだよねって思うんですけど、やっぱりなんか普段の日常に戻る と、 ちょっと自分が苦しいことがあると、頭では分かる、頭ではまあ悪語を積んだからこれが返ってきてるんだよねってわかるけれども、でも苦しいよねって思ってしまうし、うん、ついついこう悪語を言いたくなったりとかしてしまうなって思います。
う 思います。私も思います。
はい、だからやっぱりまたこうやってこう就任会でもまたこうやって勉強してそうだよねって思ってまた日常に帰るっていう感じのなんかこう繰り返しなまだまだ信じきれてないところが自分ではあるなっていうふうに思います、
うんうんうん、私もね信じきれてないと思います。その前後落下悪語句下っていうのが本当に徹底してそうかって言われたらちょっとねって、思います。はい、まあ、まあ時間かかりますねこれはね。では次へ行きましょうか。
はい、原文を読みます。そのようにまた阿弥陀摩宗論にどのように業の取り分を受容するのであるかというと、自己の成したことの未熟を経験するのです。善と不善の業、個々の取り分を受容するからですと説かれています。で、業の取り分という言葉がとても独特な言葉だなと思いました。以上です。
はい、何かありますでしょうか。英語はね The one experience is the maturation of the karma って書いてあるから、その業が、成熟したことと、こういう意味ですので、まあ取り分っていうけどもどうなんやろね、チベットはどうなんでしょうかね。はい、
チベット語ではね、
うん、
語の、ちゃんと取り分という言葉があります。
はいはい、そうなんです、
ね、シェアとかパートとか、
うんうん、
ロットとかね、なんかそんな意味のがちゃんとあって、はいはい、そのままやるみたいな、はいはいはい、
うん、
まあそうだね、今ある号を作って、その号の結果が残ってて、それが僕らの取り分になるわけでしょ。なんであれ。
おぉ、そうか。
ああ。逆に言うと、その、我々の取り分は、自分がかつて成した号の結果以外はないわけですよ。だからその自分が成したことがないことを私が取り分として体験することはないって考えるんだよね。何でも。
すいません。
はい、
なんか二つ思っているんですけど、一つは例えば人を殺す、殺されるっていうことがあるとして、その人を殺すというのも業だし、
ね、
それもカルマだし、殺されるっていうのもカルマだし、またっていう、はい、なんかそのそれぞれのカルマは自分のところに戻ってってくるんだけど、その通過するところでは何かに出会うっていうことが起こるんだなっていうのはなんか思っているのと、あと一番最初にはどうやって業は作られたんだろうな
と思います。無限の過去ですから分かりませんね。
そうですね、はい、
まあ長い時間の間に業は育って、またすり減って育って使われてってして、今日の分が今たまたまあるわけで、これから先もそうやって使われて良い果として結実してみたり、悪い果として結実してみたりして、ずっと続いていくんでしょう。
うん、そういうふうに思うと、その今悪い果にが結実したことはある意味良いことであって、なんか業を使い果たした、次は良いことをしようと思えばいいわけです
よね。まあ、そうなんです。悪い果が熟したということは、その次に同じ悪い果が熟さない工夫をしないといけないんでね。 例えばお金落としたっていう悪いかがよくしたのは、なんで落としたんやろねって、やっぱり財布をちゃんと管理してなかったからやな、だから財布をちゃんと管理しようとかさ、それから人をすごい傷つけたって、なんで傷つけたんやろなって、結局その自分を守ることだけを考えて相手を守ることを考えなかったからだなとか、その一つ一つの、まあ前後前科もそうですけど、悪語句間も因果の中で成り立っているので、それをその因果に遡って、ああこういう原因でこういう結果になったんだなって、この結果が嫌だったらこの行為をやめて別のこの行為にしようっていうのを絶えずその選択し直していかないといけないんだと思います。
はい、
何かありますか。
はい、今先生がおっしゃったことを日常でやるのにはちょっと話それちゃいますけども、エピソード分析がいいなと思いました。
そう、はい、そうですね、
本当にそうだと思います、うんうん、はい、はい、
そうですね、大体そのエピソード分析だけでなくって、臨床心理学が使っている方法って多かれ少なかれ仏教の合化論と関係が実はあるように思います。はい、そう思ってみれば、はい、他ありますか。で内容であれば最後のパラグラフいきましょう。あ、最後ちゃうわ、もう一つあるか、
はい、原文を読みます。
はい、
はい、少年住居にもまた善により楽を得る、不善から苦が生ずる、そのように善と不善の合と化は明瞭に示されていると説かれています。善師諸門経に辛い種、辛い種子には辛い果が生ずることになる。甘い種子には甘い果が生ずることになる。この比喩により、罪悪の異熟が辛いことと、善悪の異熟が甘いこともまた、賢者は知るべきですと説かれています。で、一番下の、英語のところなんですが、ホワイトビーズとありまして、ここで、善悪の異熟と書いてありまして、なんで色が出てるんだろうなと考えまして、やはり善というのは、やはり、で、なんていうか、純白で、無垢な感じという、そういうことからこの白という色が出てきたのかなと思いました。
よくわからんけど。
はい。で、じゃあ、白の逆は何なんだろうなと思って、黒かなと思うと、古色っていう仏教の古色の色について調べましたら、ここに、黒の色も入ってまして、じゃあ黒は悪いイメージじゃないんだなとか、ちょっとなんかここで思いました。ちなみに、五色というのは、まあ、これは完全なおまけのところなんですけれども、五種の色、小、王、尺、白、国の5つの基本色のこと、これらは五正色と呼ばれ、インドでは神な色として袈裟に用いることを禁ずる。五正色は、神、精進、念、上、敬の五根や、密教の五物、五字などに配当されると書いてありました。で、あと、まあ、これも完全なもう全くのおまけですけれども、皆さんもお寺とかで目にされたこともあるかと思いますけれども、五色の幕っていうのは結構天井近くとかにかかっていまして、この色もそれぞれ下に書いておりますけれども、意味があるみたいです。以上です。何かお話ありますでしょうか。
はい、ありがとうございます。何かお話ありますでしょうか。 今日のところはですね、全体として、すごい分かりやすいことを書いてあって、しかも誰も分かってないという感じがするんですよ。善より楽を得る、不善から苦が生じるって、そらそうやよねって、こう一応仏教徒なのにみんな思ってるんだけど、本当に心の底からそう思って行動してるかやと、そんなことない。善って苦しいよって思ったり、その不善って楽しいよって思ったり、そのやってる時に楽しい苦しい別にしても、後でその善の結果、苦が来ることだってあるかもしれんし、不善の結果楽が来ることもあるかもしれんって結構思ってるんだよね。で、そこのところをやっぱりその徹底して、善行には、楽か、悪行には苦かっていうのを毎日毎日の暮らしの中で、自分自身に納得させていくのが仏教の大変その基本的な修行なのではあるまいかと一応思っております。何かございますか？あ、なんかみんな感心してしまって
、うん、あ、すいません、はい、なんか本当のところでは分かっていないよなっていうのは確かにそうだよなって思うんです。特に例えば本当に死ぬような思いをするとか、本当に辛い経験をするとかっていうことが、その本当にそれに出会った時に、これは自分の蚊なんだなとかで素直に思えるのかっていうのもわからないし、だいたい普段今過ごしてる毎日も先の楽をどれだけ追求していることかと思うんですけど、でもなんかこうやって学んでちょっとだけいいなと思うというか、その行動として現れて良いことがあるなと思うのは、すごくしょうもないことなんですけど、この間1月1日にスマホを拾ってしまいまして、で、落とし物のスマホを拾っちゃって、で、いや、これどうするねと思ったんですけど、私自身も落としたスマホが返ってきた経験もあったし、あ、これはやっぱりいいことをしないといけないなと思って、警察署までわざわざ届けに行ったということがあります。なんか、そういう時に、あ、これってやっぱりここで全、行をしようっていう、なんかちょっとしたきっかけにはなってるなと思いました、うんうんうん、すいません、思って
他に何かありますか？今の世の中の暮らしってあんまり危機感ないんですよね。戦争中でもないしね。だからこうのんびりと暮らしてたらなんとかなるというんだけど、本当はそうじゃないんでね。本当は今の世の中っていうのは警察とか、軍隊とかそういうのにガチガチに守られてるから困難なんで、本当はこういうその善後落下悪語苦かっていう原理がバチーと貫いて存在するんだと思うんですよ。で、それがその薄まってあんまりあからさまに見えないようになってるから、みんなその割と安心して暮らしてんじゃないかな。何かありませんか？
中村です、
はいはい、
まとまらんまま喋るんですけれど、まあ、その先ほどから出てるその絶対自分に返ってくると今やってることは自分に返ってくる、それもすらもう信じきれないという、部分もありと思いつつも、まあまあきっとだけどそれはそうなんだろうなと思う一方で、他の人、まあ、私の場合だったら今ふっと思ったのは政党とかね、それを見た時に、この子が今こうなって、まあ、僕あの前の時にリンポチにその質問した時にその過去性でそういうことがあってということをさらりとリンポチは話されて、うん、そうなんだろうなというふうにも思いつつも、なんかこう、うん、今の現状を見てて、ウームと今日も感じたところ場面があって、で、それをせけど、お前の過去性がというのも変な話でした。なんだろうなと、非常になんか、ややこしいこと今、なんか、なんとなく感じてたというところ
。ああ、そうですか。まあ、過去性が一番わかりやすい説明みたいに思うんですけどね、差し当たって。
川添です。なんかちょっと話したくなったので話させてください。なんか今の中村さんのお話聞いていて、なんか例えば政党を見るときとか、まあいろんな問題を抱えた人と会うときに、なんかこの自業自得の部分を彼らも頑張って乗り越えようとしてるんだなって思うと、なんか裁かなくていいっていうか、同じところにいて一緒に歩んでる仲間としてなんか見れる視点を持てそうだなっていうようなことをなんかすごく感じました。
分かりますか？ではですね、今日はまあこれぐらいにしようかなと思います。来週は川添さん OK ですか？
はい、頑張ってみます。
お願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、それじゃあ最後の今日を読んで終わりにいたしましょう。